皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。柴田敏夫です。1月から3月まで聖書研究概論では詩編を学んでいます。詩編は150編まである聖書でも一番長い書簡ですが、一編から順番に学んでいくのではなく、テーマごとに詩編を学んでいます。今週は第4課、主は聞き助け出されるです。今週の聖書の言葉、暗唱聖句は詩編34編18節です。主は助けを求める人の叫びを聞き、苦難から常に彼らを助け出される。あなたにとって神はどのようなお方でしょうか。見ることができず遥か遠い世界の存在というものでしょうか。あるいはいつも私と共におられる近い存在でしょうか。理心論という考え方があります。神はこの世界を創造されましたが、その後人格的存在として人には関わらないという考え方です。けれども今週、そして詩編全体で強調されているのは人格的な神ということです。詩編は宇宙を創造し維持しておられる主権者なる主がご自分の民との関係を開始し維持しておられる人格的な神でもあるという真理を繰り返し強調しています。詩編では至るところでそのことを見ることができますが、一つの例として、主を呼ぶ人すべてに近くいまし、誠をもって呼ぶ人すべてに近くいましを挙げることができます。私たちに関心を持ち何とかして救いたいと願い、いつも共におられる主に対する私たちの応答として、主を信じること、主の戒めに従う生活をすることの2つがあります。今週は私たちのそば近くにおられる主、そしてその主に対する私たちの応答について学んでいきましょう。日曜日は詩編139編を扱っています。それほど長い箇所ではありませんので、まず139編を読み、神がどれほどダビデのことを知っておられるのか、線を引くか書き出してみましょう。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられるから始まっている詩編139編は、主がすべてをご存知であることが多岐にわたって表現されています。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう、どこに逃れれば御顔を避けることができよう、天に昇ろうともあなたはそこにいまし、黄泉に身を横たえようとも見よ、あなたはそこにいます。あけぼのの翼を買って海の彼方に行き着こうとも、あなたはそこにもいまし、御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捉えてくださる。よく知られている中国の物語、西遊記を思い起こさせます。主人公の孫悟空は筋斗に乗り、世界の果てまで飛んできます。やがて世界の果てと思われるところに柱があったので、そこに自分の名前を書き、戻ってきて報告したところ、柱だと思っていたものは実は釈迦の指であったという内容です。今週のタイトルの下にも主の御手の中に人がいるイラストが描かれていますが、主にすべてを知られていることを恐怖と捉えるのか、喜びと捉えるのかで大きく変わってきます。すべてをご存知の主は私たちを見張っていて、何かあったら罰を与えようとしておられる方ではなく、私たちを助けようとしておられることを覚えたいものです。神は私たちのことをすべて知っておられるお方なので、私たちを助け回復させることがおできになります。神の偉大さを再認識することで、詩編記者の中に賛美がほとばしり、新たな信頼が生まれています。彼は自分の人生から神の関係を妨げるものを取り除く手段として、神に心を探っていただくことを歓迎しています。月曜日の1行目には、神と私たちの関係について記されています。主は聖書の中で呼び求める者のために行動する生ける神として、ご自身を明らかにしておられます。神は静かな存在、性的な存在ではなく、 人のために行動する生きた神ということが言えます。ではどのような人のために行動されるのでしょうか。それは受け身ではなく呼び求める者のために行動されるのです。遠にで引用されている詩篇40編においてもそのことがわかります。主にのみ私は望みを置いていた。主は耳を傾けて叫びを聞いてくださった。何も願わない人ではなく主にのみ望みを置く人、主にのみ叫びの声を上げる人に対して主はその叫びを聞いてくださるのです。そして滅びの穴、泥船から私を引き上げてくださいます。月曜日の真ん中以降は詩篇121編について解説されています。日本キリスト教団出版局発行の賛美歌301番山辺に向かいて我を思い出される方もいらっしゃるかもしれません。私たちの助けは全てを作られた主の元から来ることを覚えたいものです。火曜日には印象深い言葉がいくつか記されていました。信頼とはあらゆる状況において神が自分の人生の主であることを認める意図的な選択です。あらゆる状況とは物事が全て順調に進んでいる時だけではなくどんどん事態が悪化していると思える逆境の時も含まれています。そして信頼や委ねる、任せるという時、受け身のイメージがあるかもしれませんが神が自分の人生の主であることを認める意図的な選択とあり、積極的な思考、行動であることがわかります。また詩篇91編2節の説明として、詩篇記者の証は過去における神との体験から生じ、今未来に対する彼の信仰を強めるために役立っていますとありました。詩篇103編2節では、私の魂よ主を讃えよ、主の御計らいを何一つ忘れてはならないとあり、過去主が支えてくださったことが今そしてこれから直面する試練の時に生かされることがわかります。教会では証というものがあります。証はバプテスマに導かれた経験だけではなく聖書の御言葉によって気づかされたこと、日常生活の中で神が今も生きて働いておられることを経験したことなどが含まれます。私たちが自分一人で経験できることは限られますが、教会で主にある兄弟姉妹の信仰の証を聞くとき、主への信仰が強まるのではないでしょうか。お互いに証を持って支え合い励まし合いたいものです。過去主がなされたことを忘れずに心に留めるということで、水曜日問6では詩篇114編が取り上げられています。ここでは奴隷としてエジプトに閉じ込められていたイスラエルの人々が救出されたことが紹介されています。この出エジプトの経験はイエス・キリストによる救いを象徴しています。水曜日には次の言葉がありました。実際いつの時代にもどんな場所でも多くの神の子らにとって天のエルサレムへの道は危険に満ちています。詩篇は彼らに丘の向こうにおられる天地の創造主を見るように勧めています。ジョン・バニアンによる天の歴帝という物語があり、聖書の次によく読まれている作品とも言われることがあります。主人公が天国を目指している中、いろいろな試練が襲うという物語で、いろいろな教訓を投げかけています。どんな時でも試練や問題に心を奪われるのではなく、全てを支配される主を見上げたいものです。水曜日最後の文章には、神が味方してくださるので信者には何も恐れるものがありませんとありますが、これは詩篇だけではなく聖書全体を貫くメッセージでもあります。よく知られている聖句では次のものがあります。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのために その御子をさえ惜しまず死に待たされた方は、御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。木曜日問い7では、助けはどこから来ますかという問いに対して、たくさんの引用聖句により聖女から助けが来ることがわかります。では聖女とはどのような場所でしょうか。次の説明文が私たちの聖女に対する理解を広げてくれるでしょう。聖女は助けの場、安全の場、救いの場です。聖女は悩める者に酒どころを提供します。神は孤児や家父を守り、聖女からご自分のために力をお与えになります。聖女に逃げ込めば、この世の他のどんな場所よりも安全です。なぜなら聖女には神ご自身が住んでおられるからです。神殿という堅固な建物だけでなく、神の臨在が安全を提供します。神ご自身がおられるところが聖女であり、ダビデのただ一つの願いは神と共にいることでした。一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。私たちがたった一つだけ主に願うとしたら何を願うでしょうか。毎年1月に10日間の祈りが世界のアドベンチストによって行われていますが、2023年は祭壇に立ち返るというテーマでした。かつて神を礼拝するところであった祭壇に立ち返るとは、礼拝の回復を意味し、それはみんなで集まる安息日の礼拝だけではなく、個人の礼拝や家庭礼拝の回復も含まれています。礼拝の回復とは、神と共に時間を過ごすことを大切にするということでもあります。今週の詩編の学びを通して、神は人格的な神であり、積極的に私たちを助けようとしてくださる方であることを改めて知りました。ただそれは自動的に与えられるのではなく、まず私たちが神を求めることが必要であり、そして困った時の神頼みではなく、いつも神と共に歩むことが大切であることを確認しました。いつも神と共に歩んでいきたいものです。最後に皆さんに考えていただきたいテーマを2つ提供いたします。どうぞお一人で考えたり、何人かで話し合ってみたりしてください。テーマは2つです。1、苦難の中で主によって助け出された経験はあるでしょうか。2、いつも変わらず神を信頼するにはどうしたらいいでしょうか。では今日はこの辺で。今期の学びを通して、私たちの神への信仰が強まり、信仰生活が豊かになることを願っています。